はい、始めました。
はーい。今日302回でいいんだよね。
のはずです。302です。
はーい。うん。くふふ。これで302回。オッケー。じゃあ、一応、ちょっと、今日は短縮予定なので。
はーい。
はーい。うん。じゃあ、一応、ちゃっちゃと前工場行きましょうかね。はい。ボーカロイド聞き旋ラジオ第302回。この番組はボーカロイド歌うニコニコインディーズといった合成音声インディーズ音楽を紹介するネットラジオです。この番組へのご意見ご感想はツイッターハッシュタグシャープ聞き旋ラジオへお寄せください。このハッシュタグでの発言は配信中にパーソナリティが拾ったりもしています。配信後はトゥギャッターにまとめて公開しています。また配信中にかけた曲やニュース記事への URL は公式ツイッターアカウントアット聞き旋ラジオで紹介していますので、詳細知りたい方はアカウントをフォローしてみてください。なお、番組の過去配信回はブログおよびポッドキャストにて配信しています。詳しくは検索ワード聞き旋ラジオで出てくる公式サイトをご参照ください。ということで、今日は302回でーす。
はーい。
イェイイェイ。ちょっと浮かれている感じですが。
うん、それはなぜに？
あのね、明日ね、お出かけするの。
おう、それは、あれ、言っていい感じでしたっけ？
うんうん。
大丈夫ですか？
うん、言っていいと確か聞いていたので。
はい。
あのね、箱根でね、光陵ちゃんの結婚式に行ってきます。
おー、めでたいですね、うん。
めでたい。箱根登山鉄道乗るの。
いいっすね。
踊り子号も乗っちゃおうかな。
ああ、うん、いいですね。なんか、この界隈で結婚式やると、なんか、特別な場所というか、のところでやられる人多くて、そういうのに行けますね。
うん、そうね。いや、結婚式自体出るの好きなんだよね、私。
ああ、
うん、
まあ、行って、まあ、いろんな、こう、なんて言うんでしょうかね、いろんなものが見れますよね。
そうそうそう。もう、まあ、小衆さんもさ、ほら、もうガジ君とバーサク君の結婚式一緒に出てたからさ、私のはしゃぎっぷりとか分かってると思うけど、はいはいはい、楽しいんだよ。ああいうこうね、細かいところにいろんなものがあるじゃない、うん、
まあ、うん、お金かけられる分いろんなものがありますし出せますよね。
そうそう、だからお金をかけるところとかさ、こだわりのところとかさ、逆にここにこだわりたかったんだろうけど届かなかったのであろうなというところとかさ、う
ん、まあ、慣れてくるとその違いを見てくるんで、見れてくるんですね。
そうそうそうそう。ね、それでこうまあ美味しいものを食べて、うん、今回まあ箱根っていうことなので、うちからだとね、もう都内に出るのとあんま変わんないんだよ。
ああそんなもんですか。
もう2時間ぐらい。
へ
え。うん。まあ、なんだかんだ言って、こう、うちからほら、ビッグサイトとか行ったりするとさ、2時間かかっちゃうからね。
ああ、まあ、そうですね。
うん。ということで、明日ちょっと、朝が早いので、そのような、もう、ごく個人的な事情ですが、今日はちょっと短めの1時間ちょいぐらいで、終わろうかと思ってますので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、じゃあ、一応自己紹介から行きましょうか。コシューさん。
はい、単なる聞き旋のコシューです。今日は配信担当です。ガチさんが今日休みですね。ということで、今週は、まあ、今週というか、今日も京都でカンコレぐらいしかやってないんですが、うん。
ほうほう、
まあ、イベントはとりあえず終わりました。よかった。
うん、
はい。ということで、今回も、こう、つへ一番難しいこうでクリアしました。はい。
ああ。まあ、毎回着実に、クリアしてるよね。
そうですね。まあ、とりあえず時間あるんで、うん、頑張ってる感じですね。うん、今回のイベントは、結構変則的というか、回数をこなして頑張れみたいな感じでしたね。
ああ、なるほど。
今までは、
耐久力を試される感じ
ですね。今までは、ボスがとにかく辛くて、最後、うん、ラストダンスなんてよく言われるんですけど、カンコレだと。
はいはいはい。そう、ラスダン、ラスダンって
言
うじゃん。
ラスダン、ラスダンって言います。あれ、うん、ラストダンスなんすよね。ラストダンジョンかと思いきや。
うん、うん、私ずーっとダンジョンだと思って。
でも別にダンジョンじゃなくて、ステージ面なんで、あれは。ラストダンスなんすね、なぜか。まあ、そんなわけで、ラスダン、ラスダンって言って、一番最後、ボスを撃破して倒さないとクリアにならないんですね。どんだけやっても。うん、というのがやって、うん、いうのがきついんですけど、今回はボス撃破自体はそこまで厳しくなくて、ただ回数をこなさないと、たくさんやらないとクリアできないっていう感じの、最後でしたね。はい。
まあ、 大阪城方式、刀剣乱舞でいうところ
の。ああ、刀剣乱舞でもそんな感じあるんですね。
集中力と、こう、なんつうの、ルーチンの退屈さに負けて、集中力を切らすと、痛い目見る。
それはそうですね、大破進撃なんかしてしまったら、まあ、そうそうそうそう、っていう話でありまして、うん、まあ、そういうのがなければ、今回は、まあ、時間が取れればそれほど難しい感じじゃなく、ということで、今から秋のイベントは簡単だった分、冬のイベントは怖いなという、そういう感じですね。
はい。
はい。という感じの今週でありました。はい。
はい。喋るだけのお仕事ねずもずです。最近都内で、まあ、前にやってた仕事をちょっと復活させたもんでさ、うん、仕事に行って、で帰れなくなってその辺で泊まるみたいなのはさ、
大変
しょっちゅうなんだけどさ、
ですね、2時間ぐらいかかるってことでしたっけ、
うん、こう今日泊まりで出かけるぞっていうのはすごい久々なので浮かれています。
あ、そっか、箱根だと泊まりになるんですね。
まあ別に帰ってこれるんだけどね。
まあでもせっかくだからってとこはありますよね、
う
ん、
そうそうそうそう。でね、ほら箱根って改めて、まあ、今回行こうと思ってさ、いろいろ調べるとさ、なんつうんだ、こう、F2 層っていうか、
F2、
まあ、40代以上、女性に、こう、すごい、すごい、こう、なんつうの、最適化されてるんだよ。
うん、まあ、なんでしょう、若者が行くっていうよりは、
そうそうそう、
とりあえず、こう、なんか、だいたい行って、しかし箱根行ってみようみたいなところじゃないんですかね、うん、なんていうか、
こう多分だからね、世代的にはストライクなんだと思うんだよね。で何気にね、彫刻の森美術館とかも行ったことないんだよ。
あ、
うん、
そうか。
なのでちょっとこう1日、う
ん、いいですね。でも箱根絶対行ったら楽しいですよね。
うん、まあただね、12月なんだね、冬なんで、彫刻の森美術館ってほとんどが屋外展示と聞いているので。
そこはちょっと、
でもね、美術館博物館の類多い。調べてみたら
箱根、そうなんですか、おう、
すごい多い。星の王子様博物館とか、
いいっすね、うん、じゃあまあ屋外展示の美術館だけじゃないでしょうし、そういうのを巡ってみるのもいいかもしれないですね。そ
うそうそう、ね、うん、だからいろいろ巡ろうと思ったら、うん、巡れるだろうなっていう配置が見える感じだね、
うん、そういうのを見越して、まあ、
そうそうそう、
でもそういうのを若い時にやるっていうよりも、やっぱりなんか、
そうなんだよ。だから40代ぐらいのさ、うん、こう、まだまだ一応元気は元気だけど、そんな20代のような体力のないおばちゃんたちが集団で歩くのにちょうどいいんだろうな、これ、みたいなのがいっぱいあるんだよね。
まあ、加えてある程度こう知識というか、前提のものがあってこそってこともありますね、そうそうそうそう、美術的なものは。
うんうん、
っていうのであって、
前知識があってこそ楽しいみたいなやつね、
まあ、なんでちょうどいいところなんじゃないですかね。
そう、いいお湯加減な感じです、うん、ということで明日箱根行ってきます。
いらっしゃい。
はい、てな感じで今日はまずニュースからいきましょうか。
そうですね、この回はいいの、ニュースコーナーから。はい、
はい、これはまあ、ボカロ界隈のというよりもネットのニュースとしてちょっとこれは話題になった感じですかね。
そうですね。
ユーストリームがですね、運営終了？
日本法人が撤退みたいな、つまり日本のところ部分のだけですね、これで言うと。
まあ、ユーストリームといえば、そのね、生配信、ユーザー生配信の、まあ、先駆けでもあったし、その形を作ったと言ってもいいサービスだと思うんだけれども、これが、アジア地域において、うん、サービス撤退、
うん
うん、これはまあいろいろ分析記事というか、なんでまたっていうのも出てるんですけれども、これある意味そういうユーザー生放送みたいな、視聴者が配信者となってコンテンツを配信するっていうスタイルの中で一番先駆けてたのがユーストリームなのに、いつの間にかこうその遅れてしまったというか後手に回ったっていうのが正直なとこなのかしら。
かもしれないですね。 この辺はどういった理由からなんでしょうね。一応分析記事みたいのがありましたけど、うん、
ですね、これはビジネスジャーナルか、ビジネスジャーナルの方にかなり詳細な分析記事が出てるんですけれども、まあ、ざっくり言ってみれば、ユーストリームのビジネスモデルがその配信をする方、うん、コンテンツを提供する方からの、まあ、お金を回収するモデルであったと。で、それがなかなかこう、そのコンテンツを提供する人が集まりにくい、そういうプラットフォームになろうとしたけれども、きっとうまくいかなかった、うまく回らなかったっていうことなのかしら。
っていうことのようですね。うん、今んところあるのは、まあ、YouTube は広告のモデル、まあ、YouTube ライブの方かな。まあ、YouTube 含めて YouTube ライブも。ってことで広告モデルで、ニコニコはまあ視聴者側からお金を取るモデルで、ユーストリームの場合は、配信者側からお金を取るモデルっていう感じで、まあざっくり区分けしてますね、この記事だと。
まあ、画質だとかソーシャル連携だとか、その配信者がユーストだったらできることっていうのを提供することで、コンテンツホール提供者を集めようというモデルだったんだけど、うん、これは具体的にいつから、
あ、どうかな、
これは2016年2月1日からと。
から、ということですね。うん、あ、ただ、これ勘違いしたらダメなのは、日本で使えなくなるってわけじゃないと思います。というふうに思う、っていう反応されてる方いたかな、うん、と思ったんです。違って、これはあくまで日本法人、日本を含めたアジア地域の運営が、まあ、本国に移管されるみたいなことなので、うん、日本語サービスが終わるかもしれないけど、多分インターネットなんで、英語サービスとして使えるんじゃないかなというところだとは思います。
まあ、そうね。うん。なんか逆にこう、ワールドワイドに、海外の視聴者ともアピールしたいっていうのであれば、ユーストは依然として選択肢にはなり得るね。
うん、そうですね。その辺は、うん、まあ、英語になるのかな、英語が使えれば多分できる感じになると思うんですけど。
だろうね。うん。まあ、その連動みたいなものが、日本ローカライズがちょっと遅れるみたいな。
うん、日本ならではの機能とかは、だからもう完全なくなっちゃうっていうことですね。今あるかちょっとわかんないですけど、ね、そういった感じの、日本特化的なことはなくなる。うん、まあ、でも日本を含めアジアだから、つまりアジア地域全体でうまくいかなかったっていうことでもありますね。うん、
かもな。まあ、でもそういうネットカルチャーみたいなのは確かにアジア全域で言うと日本が相当牽引してる部分はあるだろうから。
あ、そうですね。
うん、だからほら、今例えばニコ生とかでさ、今やってる生放送一覧ずらーって出てきて、でそこにどんなことやってるかタグだったりこうタイトルだったりでブラーっと出てくるじゃん。ああいうものが全部英語に置き換わるってことを考えると、ユーストリーム使えるけれども日本語のサービスでないならかなり減るだろうね。
英語とか、まあ、その使い勝手の部分でフォローしてなくなるのを押してまで使う人がいるかどうかっていうところですね。
そうだね。そうするとそれこそさ、ユーストリームのその画質であったりとか安定性であったりとか、プラットフォームとしての質が問われてくるんじゃないかね。
となると今後はやっぱりニコニコが強くなっていくのか、あるいは最近ちょっと力を増してきてる YouTube ライブの方へ移行していくのか、どうでしょうね。
かもね。うん、この辺はだから逆にそのユーストでなきゃダメっていうのが今後生まれてくるんだとしたら、それはそれでありの戦略だけれども、うん、ねえ。
あ、まあ、この界隈で言うと確か HS がユーストを使った公式の生放送やってましたね。結構あれも長くやられたと思うんですけど、その辺もどうなるのかっていうところですかね、うん、この界隈で言うと。
だね。まあ、この辺ちょっと動きがあったので、まあ、こんなラジオをやってるぐらいだから一応配信をする身として考えると、うん、ユーストリームが選択肢に入るかどうかっていうのはだいぶ薄まってくるってことだね。
ちょっと今後のサポート的なことを考えるとというところはありますね。
うん、タイムラインでもユーストリームに限って見ててブラウザのタブが落ちることが多かった。
あ、
うん、とか、まあツイッター連動も微妙な出来だったなっていう。だから多分そういうね、細かい 細かいちょっとなーっていうのが積み重なるとじゃないかね。
加えてあれですね、ユーストはあったのがあの過去ログっていうんですかね、アーカイブ、あれが確か、はいはいはい、昔は保存できたんですけど、今はお金が必要なんだっけな、確かそういったこう方式の変更とか、徐々に徐々にこう使い勝手が良くなるどころか悪くなっていったみたいな感じの傾向にあるんで、そうするとこの時代厳しいのかなっていうのはありますよね。
ね、本当にまあ記事にも枕に使われてますが、この界隈はそのサービスの移り変わりが早いこと早いこと。
乗車必須ですな。
ねえ、まあでもユーストはね、ほらあのタイバニの放送をやったりとか、いろいろ面白いこともやるなという感じで。
あったんですか？ほうほうほう。
いやだってほらタイガー&バニーは。ユーストで配信してたじゃん。
あ、そうなんだ。いや、知らなかった。
そうなんだよ、そうなんだよ。
あ、公式のアニメをユーストでやってたんですか。
そうそう、だから、テレビじゃなくて、ユーストリーム配信で見てたもん
だ。知らなかった。あ、そうなんだ。あれは結構ニコニコで公式アニメやってて、ニコニコの独断場なんかと思ってたんですけど、ユーストでもやってたんですね、そういうのは。
というか、ユーストが確か先よ。その後にニコニコのそういう公式チャンネルみたいなので、公式配信みたいなのが、直後か、まあ、かぶりぐらいじゃなかったかな。
流れ、
ユーストが先駆けだったような気がする。
では、ニコ生とかユーストは、まあ、大体同じ時期とか、若干ユーストの方が早いかなぐらいの、ところで騒ぎつつも結局勝ってるのはニコニコなんですね。そうそう、そうなると、
うん、だいたいこう若干ユーストが早い。
あ、なるほど、うん、
若干ユーストが早い感じ。なるほど、
まあ、じゃあその辺やっぱりニコニコは運営がうまいんでしょうね。
うん、だろうね、まあ、あと日本に特化してるっていう、
ね、あ、まあそうですね、
当たり前だけど、うんうん、はい、てな感じでちょっと一件 お知らせというかニュースでした、はい。じゃあ今日は曲をかけていこう。
はい、
やだもう20分使っちゃった、うん、ね、どうしようかな。押しをかけていいですか。押しを、
はい、
はい、
押しを
押します。押し、いやー、こないだからしつこく押してるあのピギーをかけたいです。
あ、はいはいはい、
ピギーちゃんかわいい。かわいいよ。
歌うのキャラクターですね。
そうそうそう。
あれでも、
いやね、自分でもね珍しいなっていう。
大百
科、女の子のキャラにこんなにこうね、うん、入れ込むの珍しいなっていう。っていうかこの声が好きなんだ、この声が。
はい、じゃあかけますかね。ちょっと待ってください。準備は今の時間帯で大丈夫かな。うん、大丈夫そうですね。はい。
はい。うん。いや、もう、こないだから、なんか、しつこく押してます。あの、歌う音源のピギーなんですけど、すごい可愛い。ピギーちゃん可愛い。この声がなんかすごく好きだ。すごくツボにはまってます。でもまだ大百科がないんだ。
うん。誰か書いてくださいというところですね。
うん。ねえ。ということで、じゃあ準備よろしい？
はい、大丈夫です。
ヤマハヒトサ、ヤマハヒトハさんと読むのでいいのかな？うん。これはね、元歌はテトの、カバーなんですけれども、うん、このね、声の活かし方、作り方、非常にピギーらしい声で、ピギーに歌わせてくれてありがとうみたいな、そういう感じ。ピギーちゃんかわいい。投稿者ヤマハヒトハさん、ピギーの歌うカバーでプラスティックロマンスです。どうぞ。
着いた夜は何もなかったように朝に溶かされた目が楽しみに出した言葉
戻りました。
はい、ピギーの歌うカバープラスティックロマンスです。いやー、ピギーちゃんかわいい、
ま、かわいいんですかね。ピギーの声ってこの、うん、まあ、歌うとかボカロの合成か音声界隈からすればかなり大人っぽい声じゃないですか。
そうそうそう。でもこう、まあ、元々の音源もすごいこうカサッとした低めの声で、で滑舌というかあんまりハキハキはしてないんだよね。
かすれ気味ではありますよね。
ちょっと、うん、あとなんていうの、発声がもたつく感じ。それはもうなんかね、配信のところでも言われて、うん、まあ、作者の人が言ってるぐらいなので、でこの曲がすげえ可愛いっていうのはそのピギーの癖を、うん、すげえうまく活かしてる。
あ、
うん、だから全部って歌ってるところとかさ、全部がのゼがさ、ゼとザが混ざったような、ゼとザの間みたいな全部っていう、こうギャルっぽい舌足らず感、
はいはいはい、
みたいなのあるじゃない、うん、それが全編ある感じ。
あ、その、うん、まあ、個性としてるわけですね。
そうそうそうそう。でまたこういう、こうちょっとさ、セクシャルな、ちょっと不穏なセクシャルな、うん、こうギャル声のイメージにすげえ合うんだよ、
はいはいはい。まあ、カバーなんだけどとてもよく合ってるっていうことなんですね。
そうそうそう。で実際にこのね、テトのプラスティックロマンスオリジナルの方はまたこういう、多分ね、聞き比べたら全然イメージ変わるのよ、うん、っていうか私変わったのね、うん、なんかもう本当オリジナルの方はプラスティックロマンスっていうそのタイトルの通り、こう冷たく冷えた作り物めいているけれども裏でドロドロってとしたものをこう感じさせる、そういうイメージを受ける歌だったのね。でもピギーのカバーになったら、なんかこうそのこのギャル声っていうのが私にとってすごいこうイメージを想起させるせいかもしれないけど、全然歌のイメージが違って聞こえたのよ、うん、いや聞き比べおすすめ。
原曲の方は、うん、投稿者の説明文に貼ってますね、うん、はい、
そうですね、本家様って書いてあるので、
じゃあ聞きたい方はそちらの方をご参照ください
、うん、ぜひぜひ、うん、いやこれもうピギーちゃんかわいいっていう、 なんだろうね、こうその声によってさ歌のイメージが書き換わるっていうのがすごい好きなの、うん、でほらボカロだとさ、データ公開してたりする人もいるじゃん、はい、それでそれを違うボカロに歌わせてでちょっとこう、まあ、あの調整も変えてってやるとさ全然歌のイメージが変わったりとかするんだよね。
ありますね。
で本来だったらさ、まあ、誰か歌は作った人がそのまま歌うとかさ、歌を作った人がこの人に歌わせるということで作るみたいなのだからさ、全く同じ歌をいろんな声のが歌うっていうのはさなかなかないはずなんだよね。カラオケで聞くぐらいか。
まあカラオケですかね、まあ、あとはまあカバーですか。
そうそうそう。でもボカロだとこうその歌声だけをスイッチして色聞けるわけですよ、うん
うん、面白いのは歌声は、まあ、声はスイッチってもボカロは VSQ がそのまま使えるから
そうそうそう
特徴というか歌い方は一緒なんですよね、うんうん、まあやろうと思ったら、
うん
まあ、そこを変えることもありつつ、
そうだからそれだけが歌声だけが変わった場合どう作用するのかがすげえくっきり見えるんだよね、
う
ん、
そうですよね。
それがねこう歌うでもやっぱりあるなと思うんですよ。テトのねオリジナルとこのピギーのカバーとねこう反復横跳びするの超おすすめ。
反復横跳びまあ行ったり来たりするわけですね。
行ったり来たり行ったり来たりよ、
はい、なるほど、
うん、ということで引き続きピギー推しです。ピギーちゃんかわい
い。はい、なかなかこの声をかわいいっていう人あんまり見ない気がするんですけど、
いやでも独特のかわいさあるんだ。
わかりました。
あのね下妻物語っていう映画見て、
ああ見てはいないですけどそういうのがあったっていうのは知ってます。
そうあれに出てくる女の子でいちごとももこっていうのがいるんだけど、はい、うん、いちごはヤンキーなんだよ、はい、うん、レディース暴走族とかやろうとしてる、うんうん、でも可愛いとこあって、でももこはこうロリータ服に系統した不思議ちゃんなのね、うんうんうん、でも友達なんだその二人は、
はいはい、全然違うタイプだけど友達みたいなことですね。
その可愛さなんですよ。
その可愛さ その可愛さというのは、うん、今どこのかどこにそのがあったんですか。
そのイチゴとモモコ、うん、まあ、基本イチゴだと思うんだピギーは、うん、キャラクターとして想定し私の頭の中に想定されてるぞ、はい、でもそのモモコ的こうなんか不思議な感じもあるんだけど、下妻物語の1号はすげえ可愛いと思う。
あ、
うん、映画見たらわかるから、
ね、なるほど、はい、いきなり映画をおすすめされましたけども
、はいうん、はい、しばらくピギーちゃん推していきます。
わかりました。
ピギー推しです。
はい、
怒涛のピギー推しです。
誰か大百科というところですね
はい、じゃあ次の曲いきましょうか。次じゃあ小衆さんセレクトでいきましょうか。
はい、じゃあアレンジカバーにしましょうかね、
うん、出してくれたまえみたいな、
はい、まあ、声というかボカロはミクで変えてないんですけど、よいしょ、まあ、アレンジが良かったということでこれに。
おお、セルロイド。
難しいですね。
ねえ。これ聞いた、聞いた。
うん、セルロイドの頃って一桁少ないんだなーって感じが、その SM なんちゃら感じの番号が。
だよね。そうだよね。そっか。桁が違うんだ。
桁が違うぐらい昔ですね。うん、具体的にはセルロイドってのが2007年ですね。
あ、本当の初期の、うん、
8年前か
8年前かもう8年まだ8年
8年ですね、
うん、あ、ほらタイムラインにギャルの可愛さに同意してくれる人が いるよ。
あ、本当だ、
うん、
ギャルは可愛いもんなんですね。なるほど、はい、
可愛いんだよ
そうですか。
ギャルの可愛さってね、あれ独特だけどすげえ可愛いと思う。抱きしめたいね。
そうなんですか。
またさ、ああいうこうギャルっぽい子たちって、可愛いってこう抱きしめるとさ、うん、キャーっ ーってこう答えてさ、向こうも抱きしめ返してくれるような明るさがあるんだよね。
う
ん、
まあ明るそうではありますね。
いやー、もうほんとね、抱きしめたいね。
まあでもそういうギャルっぽさを想起させるのには、
そう、すごいドンピシャなんだよ。
っていうことなんですね。
うんうん。なんかね、そういう可愛さ、私がまあ勝手に受け取ってるけど、うん、その、うん、それを想起させる力をすごく持ってる、ピギーは。ただ、ピギーが同じギャル子たちに受けるかどうかはわかんないけど、結構受けると思うよ。
その、こういう言い方でいいかわかんないですけど、ギャル萌えみたいなものが好きな人にはいいんですかね。
うん、いや、まあ確かに多数派ではないかもしれないけど、いるって、いるって。
うん。
うん。あ、コシューさんとピギーを二人っきりで会話させたい。
なんでそりゃ。
あ、それはね、うん、聞いてみたいね、私もね。うん、何話すのって感じになるんだけど。
ピギーは話せませんから、なんとも。
うん。いや、でも、うん。わかる。その気持ちはわかる。
あ、でも、下津物語好きな人やっぱりいるんですね。その感じのラインというか、同じところには入ってるんですね。うん。
あの、あれだよ。中島監督の出世作みたいな。
ああ、はいはいはいはい。
うん。あれで、うわ、この監督すごい、日本でもこういう監督出てくるんだっていう。確かね、CM 出身なんだよね、あの人ね。うん。
まあ、一時期、この映画の話よく見ましたね。ただ自分あんまり入りすぎると見なくなる傾向があって、
うん、
特に映画とかは見てないんですが、
下妻物語はね、まあいい具合に古いし、あの土屋アンナが最初の出世作だから、
あ、はいはいはいはいはい、
うん、今見るとかえって確かに味わい深いかもしれない。
うん、その当時の流行とかもちゃんと含まれてそうですね。
うん、いや、なかなかすごいですよ。うん、ということで、じゃあ次の曲いきましょう。
はい。
はい、セルロイド2007年の名曲だよね。こちらのアレンジカバーをオリジナル P さんが。
オリジナルですね。はい。
オリジナル。うん。いや、うん。これもね、ここで、この2015年末に、この曲のアレンジカバーをっていう、そこにもグッとくるし、曲のアレンジ自体もすごくいいよね、これね。
いいですね。
はい、ということで投稿者オリジナル P さん、オリジナルはベイカーさんのセルロイド、こちらを初音ミクアペンドでオリジナルアレンジカバーセルロイド、どうぞ。
I'm not afraid to die.
かすかな予感を溢れ出す期待を少しずつ探し続けても虚しいだけいらない、つまらない一日一つ変わらない、待ち続けてても誰も救われないけれども、希望なんてなんでも僕は愛に出るから、そんな強がり虚しく響いていた。
戻りました。
はい、投稿者オレジナル P さんの初音ミクアペンドでオリジナルアレンジカバーセルロイドでした。いやいいね、
まったりしますね。
まったりするし、こうその原曲元のセルロイドっていう曲はまあそれこそ初期からボカロ聴いてきた人には割とマスターピースになってる人が多いと思うんだけど、そのオリジナルさんの中でもこうそういう、あこの曲すげえでっかいピースなんだなっていうのがこう推測できるというか、うん、
そうですね、
大事に思ってやってるんだなって思った、
うん、かなり忠実ではありつつアレンジも生かすみたいな、そうそう
そう、そういう
方向でのカバーですね。そうそうそう、うん、
でまたさ、そのミクの声もさあ、あ最初の時からミクはこんなに技術的にも進化したし、表現の幅もこういろんな人のいろんな表現の実験を経てここまで来たかと感慨深くもあるけど、う
んうん、なんか元の声に結構近いイメージではあるんです
よ、ね、近いんだよ、イメージ近いんだけど聞き比べると明らかにこうさ、そのなんていうの、滑らかさみたいなもの、うん、ミク歌うまくなったみたいな、そういう感じ
だから同じ人が歌ってうまくなった感はありますよね。確かに
そうそうなんだよね。なんかアペンドになった時にそのうわミク歌うまくなったみたいなさ、うん、 そういうのあったけど、それをやっぱり感じるね。うん、
その辺がやっぱまあいいアレンジというか、まあ、原曲を生かした方向でのアレンジですね。
だよね。うん、これすごくすごくいいアレンジカバーだと思う。ボーカロイド聞き栓ラジオ、今日は302回、です、はい。うん、あ、タイムラインでネズモズさんってギャル好きだよなって、ギャルとはちょっと違うけどミクチン呼びのこの話覚えてる？これ、うん、私がさ、ネイルサロンで、あの爪をやってもらうネイリストのお姉さん、あ、まあ、お姉さんって言ったって絶対私より年下なんだけど、まあ、美容師さんとかね、ネイリストさんとかエステティシャンの人はみんなお姉さんなのでお姉さんと呼びますけど、はい、うん、その人に、ミクカラーのネイルをやってみてほしかった、
はいはいはい、っていう話ありましたね。
そうそう、で、その時はあれ何年前だ、
結構前な気がするけど、
うん、3年前ぐらいだと思うんだけど、うん、3年は前だね。
あ、はい、
うん、でそのネイリストさんに、あ、初音ミクって分かりますって、うん、聞いたら、めっちゃ知ってますみたいな、そのネイリストさんがすげえギャルっぽい感じで、あ、めっちゃ知ってますって、でオワタ P の、曲とかすげえ聞いててびっくりって思って、でその時に、まあ、そのネイルサロンにあるミクのイメージカラー、エメラルドグリーンと、グレー、ジャストの色はなかったのよね。ちょうどミクの、あ、この色だっていうのがなかったんだけど、一生懸命そのネイリストのお姉さんがさ、これならミクチンの色に結構近いと思いますって一生懸命選んでくれて、はい、ミクチンと思って、うん、ミクチン可愛いじゃないですかみたいなこと言っててミクチンって、だからミクの呼び方って初音ミク、ミクちゃん、ミクさん、うん、ミクと、うん、いろいろあると思う、それぞれにこう思い入れがあると思うんだけど、うん、ミクチンって初めて聞いたと思って、
はい、なかなか呼ばないかな、何々チンってギャル界隈では言うんですか、うん、人の、
あるような気がする、そういうこうちょっとその親し乱暴な親しみの表現みたいな感じ、うん、ミクチンは、まあでもそれ以来聞いたことないけどね、ミクチン
一人だけ、まあ、独特ですね一人だけ、そうなると、
うん、でもその子はすごい当然のようにミクチン言ってたからね。
ああ、じゃあやっぱりその人なりの呼び方でやっぱりミクは帰着してるのがすごいですね、そういう人にも。
そうそう、うん、そんな感じでした、
はい、
その場ではミクチン突っ込まなかったけど、ミクチンって呼んでる人が自分だけとはまさか思ってない感じではもう自信たっぷりにミクチンだった、
まあ、だからその人界隈では普通なんですよね、うん、
そうそう、
でもそういう人まで広がってるの、ミク
チン超可愛いみたいな、
あ、その人まで広がってるのは面白いですね。
ねえ、3年前でそれだもの、うん、うん、あ、やっぱりミクチン新しいよね、うん、今でも多分ミクチンは言ったら結構意外な新鮮だと新鮮さがあると思う
まあでも歌うの音源が出てきてるから、まあ広まりつつも、別に広まってるってことはそういう人らにもアピール、まあリーチできてるってことなんですかね。
うーん、なんだろうな、まあほら、まあ何度も言ってるけれども、うちらがこうそのさ、まあボーカロイドをボーカロイドとして聞いて、たくさん聞き込んでる人のボーカロイドの捉え方と、うん、そうじゃなくて、あ、最近よく聞く音楽として聞く人のボーカロイドキャラの捉え方って多分全然違うからね、う
ん、音楽としての捉え方はまたキャラクターとしてどうかっていうとまた分かんないですしね。
そうそうそうそう、だからまあほら前ファッション誌の表紙になったりとかさ、そういうのも多分うちらの文脈にはなかったじゃない。
ああ、そうですね、だから安室奈美恵とかとコラボしてるから若干そういう方向に寄りつつあるんですかね、もしかしたら。
寄りつつあるっていうか、そういう方向もできるっていう感じになってきたんじゃないの。
なるほど、
それはでも多分今年や去年ぐらいじゃなくて割と前からあったような気はするけどね。
前からあった、表面に出てきてやっと気づかれたっていうか、そうそうそう、まあ、うちらが気づくぐらいになったっていうのが最近ってことですかね。
かね。はい、ボーカロイド聞き栓ラジオ、今日は302回、じゃあ次の曲いこうか。
はい、
はい、これいっちゃいますよ、いっちゃいますよ。
次はは
い、これがね、投稿者キーストンさん、デスプロダクツさんという風のでいいのかな、刀剣乱舞オリジナル曲です。まあ、カンコレでもあると思うんだけど、 BGM アレンジとかじゃなくてキャライメージのオリジナルキャラソンみたいなやつね、
ボカロが歌うというやつですね。
そうそうそう。でね、これの面白いのはね、まあ、刀剣乱舞は全員男性キャラだから、まあ、男性声であるガクポとカイトが歌ってるんだけど、むしろメインはサチコなんだ、これ。
サチコなんだ、
サチコなんだよ。
そうなんですか、刀剣乱舞の曲なのに。
うん、それはね、まあ、ニッカリアオエという刀、これは本当にニッカリアオエという名前なんだけど、これがね、そのニッカリ笑った女の幽霊を切ったという逸話からニッカリアオエなのね。
すみません、ニッカリアオエというのはまず 何の話？刀剣乱舞の話？
刀剣乱舞の、キャラ、つまり刀の名前。
あ、刀の名前なんだ、何かと思ったら。
そう、はあはあ、ニッカリアオエ
っていう刀。
そうなの、
そんな刀が、ほう、
実際にあるの。
ほうほうほう。
で、実際にその名前の由来はにっかり笑った女の幽霊を切ったから
あーっていう刀だから、すごい由来だな。あーはーはー、
そうそう、だから幽霊切り。
あー、なるほど、うん、あ、じゃあその幽霊が幸子ってこと。
そうなの。
ほうほうほう。
だからね、もうある意味幸子無双なのこれ。
うん、なるほど。
うん、でね、曲がすげえもうベースブリブリの、面白いかっこいい曲なんだよね。
はい、
というやつでね、これは、なんだろう、ジャンルとしてはファンクなんだけど、こう、その、フロントに立ってるのはむしろ幸子。で、歌ってるテーマとしては、その、幽霊切り、にっかり青江と、まあ、実際に現在、石切剣屋神社に奉納されている石切丸。
うん、
だから、ご神刀だね。神の刀と書いて御神刀、その幽霊切りと御神刀と幽霊っていうそういうドリカムスタイル。
ドリカムでいいのか、まあ、分かりました。
まあ、そういうドリカムスタイル。
でもドリカム最近2人なんですよ、残念ながら。あ、まあまあまあ、それはいいとして。
じゃあ ポケットビスケッツスタイル。
懐かしいな、懐かしいな。
懐かしいこと言いました。
まあまあまあ、
別にブラックビスケッツでもいいよ。
はい、3人ですね、どっちも。
はい、ということで投稿者キーストンさん、ユニット名デスプロダクツさんなのかな、刀剣乱舞真剣ゼミユニットナイスプラス幸子でキルマシーンです。どうぞ。
れたの飛行機ハローに憧れたさ一緒に楽しくグループを歌えばみんなが楽くあなたの私の気が楽しいんだよ刀がなくても髪がなくこの治安の心は誰にも持てないそれに譲れもなりついての着るもの誰もどこでも飛んでくそれを狙って楽しい気がなるお前の気あいつの気こいつのどいつの気ビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビハハハンビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビルビル
はい、戻りました。
はい、投稿者キーストーンさん、デスプロダクツさんで、刀剣乱舞真剣ゼミユニットナイスプラス幸子でキルマシーンでした。面白いべ、幸子無双だべ、
幸子、幸子無双っていうか幸子のイメージがやっぱり強いですね、こういう曲は。
そうそう、なんかあの曲として聞いたら幸子のメインボーカルをこう男性声2人がこう支えてる感じなんです
、ですね。
だからあのポケットビスケット
まあなるほどなるほどなるほど、
うん、でほらあの刀剣乱舞やっぱり和風の音だったりイメージだったりが多いんだけど、そこにこのブリブリのベースとさ、あのキルマシーンっていう英語のタイトルと、まあそのサビと、うんうん、すごい面白いなと思ったんです
よ。取り合わせがこう来たかというか、こう組み合わせるんだなというところはありますよね。
そう来たかっていう感じ、うん、ただねこういうねブリブリのベース弱いもんだからさなんかトーラボオリジナル曲タグで、まあ、見つけた曲だけど、多分何かでこう知ったらね、あ好きってなっちゃうやつだね私、うん、こういうベース好きなんだよ、かっこいいわ。なんかカンコレだとさ、そのオリジナル曲群がやっぱり海のイメージ、あとブラスとかさ、
そうですね、
こう割と壮大なイメージあると思うんだよね。うん、でたまにそれをこう外すものが来て、それも面白いんだけどね。刀剣乱舞でも同じことが結構起こってはいるかなっていう。
刀剣乱舞の主軸というか、その一番多い系統はどういったものなんですか？
ね、まだ系統と言えるほどだから、恋の2411みたいな曲はまだないので、あのね、ほぼ全キャラをねピアノでイメージ曲作ってる人がいて、うん、インストのねピアノ曲として、
はいはい、
うん、なんか割とねインストが目立つ傾向はあるかな、うん、ただ、まずまだそんなにねこういう感じっていうほどの主流みたいなものは私は分からんかな。でもやっぱりそのキャラクターのイメージソングだね、うん、まあボカロ界隈だと雪月さんがすごい精力的に曲作ってるね、うん、他にもまあ左側スラッシュさんとか作ってる人いるね、
まあボカロ界隈でも結構作ってる人いますね、
うん、うん、 ボーカロイド聞き戦ラジオ、今日は302回、ちょっと私の一身上の都合というか、ただの明日の予定により今日は縮小版なので、はい、そろそろ次で最後ぐらいにしましょうかね。
はい、
はい、じゃあ小衆さんセレクトで、
次はじゃあ楽しいサンバでお別れですね。
サンバでお別れ、はい、なんか急に昭和のイメージが漂うよそれ
昭和なんすかね、まあ、なんとなく言ってみただけです。はい、
なるほど。
ボカロサンバってタグがついてますけど、多分かなり珍しいんじゃないかと思います。
ああ、もうむしろボカロサンバっていうとね、テタレさんがこうまずパッと浮かん
で、そうですね、テタレさんのイメージありますね
そうそうそう、へえ、これはメイコさんの生誕祭、そうか、メイコ11周年か、
11
か、
すごいな。
そうだよ、確か去年もそのメイコ10年で、うん、10年かーってみんなして考えにふけた覚えがあるよ。
で、まあ11周年で、まあ、新しい曲が作られる長いですね、
うん、ということでボーカロイド聞き戦ラジオ、今日は302回、ちょっと短縮版でお送りしました。エンディングにはですね、おはらんこさんのボカロサンバ、メイコとゆずきゆかり、ナイトフライト、これをエンディングにしたいと思います。一応じゃあ最後に自己紹介しましょう。コシューさん、
はい、今日は短めでしたね。配信担当したコシューです。そうですね、まあ明日の予定をなんとなく言ってみると、そう、明日はなんか、近所にあるあのなんですかね、こう専門店、職人専門店みたいなお店に行ってみようかなと。
何の職人？
職人っていうか、なんて言ったんですかね、こう現場系の人向けのお店、
ガテン系の人
、うん、最近あの手袋とか、あと頭を温める、なんつうんですかね、
頭を温める、
あのレッグウォーマーとか、こういろいろこう自転車乗るときに、
首ね、首ね、
はい、首とか、あと頭、うん、なんて言うんですか、あのこうかぶって耳を温める、まあ、
オーム的な
、うん、そういうのが欲しいんですけど、こう、うまい具合に温めつつかつ運動もするみたいなのがそんなに見当たらないんで、
あ、
そういうガテン系の人のお店に行ったらあるんじゃないかと思って。
あれいいよ、あの釣り、
釣りか、
うん、釣り具屋さんのね、防寒はマジこうすごいよ、
はい、だから
で、あれもなんだかんだ動くからね、
はいはいはい、
あ、でもガテン系いいかもしれない、
ガテン系と
あと群物ね、
群物、はい、だからそこら辺のこう専門的なお店の方が実は探しやすいんじゃないかなと思って、
そうだね、
いいかなというので、なんでしょう、そういうのを探しに行ってこようかと思ってますっていう予定でした、うん、はい、
あと多分ね、自転車用のやつよりね、お安い、
安いですかね、あ、多分安いと思う。自転車のやつ結構高いんですよね。それもあって、自転車用のはあるっちゃあるんですけど、なかなか手が出ないっていうのはあるんです、はい、
うん、多分ね、うん、ガテン系はいい目の付けどころだと思う、うん、そうそう、あ、まあ、ワークマンみたいな、
そういう感じ、
トライチみたいな
のお店ですね、うん、
そうだね、それいい、うん、いいもの見つかると思う
な、というので、うん、まあ、そういう、なんていうんですかね、別に実際そういうのがなくても、ガテン系というか専門店行くっていうのは何かしら面白いもんなんで、まあ、ちょっと明日行ってみようかなと思ってます。今日はありがとうございました。コシューでした。
はい、そして喋るだけのお仕事ネズモツです。明日は箱根に行ってきます。箱根登山鉄道に乗るのだ。
いいっすね。
踊り子号乗っちゃおうかな、乗っちゃおうかな。日曜日の朝だからちょっと混むかもしれないんだけど、時間もそんなに変わんないし、別に東海道のこうローカルで行くのも悪くないなとは思ってます。
うん、踊り子号は名前を聞くんですけど、実際乗ったことないですね。
うん、乗ったことあるんだけどね、割と子供の頃なんだよね。
ああ、じゃあいいじゃないですか、久しぶりに乗るっていうのも。
ねえ、ねえ、うん。いや、もうちょっと鉄分入ってるんでね、乗ったことない電車乗るのすごい嬉しい。
うん、やっぱりなんか、そういう話を聞くと鉄分を感じますね。
うん。箱根登山鉄道初めて乗る、イエーイ。
はい、
ということでネズモズでした。じゃあエンディングはですね、ボーカロイド聞き戦ラジオ302回エンディング、今日のエンディングは、おはらんこさんの、メイコとゆずきゆかりオリジナルボカロサンバでナイトフライト、こちらを エンディングにしたいと思います。それではお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。